はい、じゃあエレミアの30章ですね。本来ならばエレミアの30章と31章を、やる、べきというかやった方がいいんですけど、なぜなら、30章と31章っていうのはセットだからです。ただ31章も、長いっていうのもありますし、あと、皆さんご存知かもしれないですけど、エレミアの31章の31節から後半っていうのは新しい契約、新約というふうに言われているか、新約が含んでいるので、ものすごくボリュームが多くなると思います。なので、来週まで続くというイメージで、今日聞いていただければいいかなと思いますし、また、来週に向けて31章を前もって読んでおくこともお勧めします。ある人は、30章、31章、32章、33章って、4章にわたって、連続して語られたことだというふうに言う人たちもいます。どこにどのくらいの根拠があるかっていうのは聖書に書いてないので、ただ文脈を見てみると、そのように、捉えても大丈夫かなっていうような文脈ではあるんですが、また後で少し紹介します。ただ、30章と31章はちょっと続きだということはイメージしておいていただいて、今日はその全般分、部分というか、それを一緒に学んでいきます。で、30章では、そのイエス・キリストが成し遂げてくださったこと、しかも命をかけて成し遂げてくださったことについて、エレミアを通して語られたユダとイスラエルに対するその言葉から学んでいきたいというふうに思っています。一言になります。天のお父さん、どうぞ、あなたの御言葉を学ぶこれからの時をあなたが祝福してください。私たちに助けを与えてください。知性で、この頭で理解することができるように、ここに書いてある事柄、を理解することができるように、どうぞ助けてください。また、それだけではなくて、聖霊が私たちを助けてくださって、霊の部分で、また腹の深いところに、この御言葉が、なるほど、そういうことなのかって、合点がいきますように、落ちてきますように、私たちの毎日の生活の中に、持ち帰って、聖書にこう書いてあったって、エレミアを通してこのように学んだって、それで、だからこうしようとか、だからこう考えようとか、そういうその、毎日の生活の基準となるような、指針となるような、理解を得ることができますように、どうぞこれからの時を祝福してください。また、御言葉を分かっちゃう私に、あなたの力と知恵を与えてください。どのように、この御言葉を分かち合えばいいのか、語りながらもあなたが導いて教えてくださいますように、お助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。エレミアの30章。1節からまずは3節までお読みします。エレミアの30章。1節から3節。主からエレミアにあった御言葉は次の通りである。イスラエルの神主はこうおせられる。私があなたに語った言葉を皆書物に書き記せ。見よ、その日が来る。主の御告げ。その日、私は私の民イスラエルとユダの囚われ人を帰らせると主は言う。私は彼らをその先祖たちに与えた地に帰らせる。彼らはそれを所有する。エレミアにあったその神の言葉ですが、まずはこれらの言葉、これから言葉を与えるから、それらをその書き記しなさいというふうに神が命じておられます。で、ちなみにエレミア書というのは何章あるかご存知ですか？52章ですね。エレミア書は52章あります。だから、ここに言ってる30章とか、もしくはその連続であれば30、31、32、33というその4章だけあるんじゃなくて、エレミアはその神から与えられた言葉を記録していました。こうやって書き記していました。だから、今エレミア書が私たちの前にあるわけです。で、ただ、もちろん神はそのことを知ってたし、神があえてその書き記しなさいというには理由があるはずなんですよ。で、これから先伝えることが大切だから、そうやって書き記しなさいというふうに言ってるはずだし、また30章、31章の、内容を見てみるとわかるんですが、これから私たち学びますけども、この今、ユダが滅びそうになっている時なんですが、で、それからバビロンに連れて行かれて、前回学んだように70年経ったら、彼らがそのイスラエルの地に帰ってくるという、その70年後の、に成就する言葉でもあるというのもありますし、またそれだけじゃなくて、この30章31章で語られているのは、 そのこの世界が終わるとき、その前にイエス・キリストが戻ってこられて千年間、そのイエス・キリストがこの地上で治めるということが聖書に書いてあるんですが、その時代までこの30章31章っていうのは語っているので、だから書き記しておかないとその分かんなくなっちゃうというか、忘れちゃうというか、でその分なんていうんですかね、その信憑性があるんですよ。予言というのは結局のところそれが起こってみないと分かんないじゃないですか。それまでは信じるんですけど、でも神は必ずそれをその実現させる、成就させるので、書き記しておきなさいと。自分のその言ったことがその実現しないっていう、私だって何だって言えると思いますよ。70年後これこれが起こるみたいな。そしたら自分別に責任ないじゃないですか、その時死んでるんだから。で、生きてたとしても、その記録してなければ、そんなこと言ったっけみたいな、記憶にございませんって言ったら終わりですよ。でも神は、そのご自分が言った言葉、予言として語った言葉に、その責任を持たれるんですよ。神がそうするって言ったら必ずそうなるんですよ。神、まあ自信じゃないですけど、まあ自信って言ったら変なんですけど、神は確信してるんですよ。神はその歴史の最初から最後まで全てを俯瞰して見ておられるので、必ずこうなるっていうのをそれ予言することができるわけです。当たり前です。で、エレミアの30章の一番最後の節なんですけど、24節をちょっと飛ばして見てみると、一番最後のその24節の言葉が、終わりの日にあなた方はそれを悟ろうというふうに書いてあります。だからエレミアも含めてこれを聞いた人たちってよくわかんないんですよ。何が何だか。バビロン捕囚にもまだされてないから、この人たちは。何がどうなってるかわからないんだけども、でも、エレミアは語って、それを書き記してるんですよ。私たちは、もうエレミアの時代から、エレミアがだいたい紀元前500年とか、それ530年、違うか、この時期は580年とか、570年ぐらいの紀元前ね。ですから、今は2022年。だから、だいたい2600年前ぐらいの人からすると、その、よくわかんないんですよ。今から見てみたら、バビロン捕囚があって、70年後に帰ってきてって意味が通じるんですけど、エレミアはよくわかってないんですよ。でも、忠実にその言葉を書き記してるわけです。で、後の時代になって生きている私たちが、この聖書を読んで、ああ、神の言葉はこのように実現していったのかっていうことがわかるわけです。でも、私たちもまだわからないことがたくさんあります。これから起こることっていうのはあります。イエス・キリストを信じるその教会が敬虚されることもそうだし、反キリストが立って7年間の大患難があるのもそうだし、そしてイエス・キリストが戻ってこられて、で、千年の王国が立つっていうのも、これから起こることとして私たち聖書から学んで知って、そして信じていることですよ。だからその時になって、ああ、なるほどっていうのがわかるわけです。でも、この神の言葉っていうのは必ず実現するので、これ一つでもその実現しなかったら、神は嘘つきってなるわけじゃないですか。信じるに値しない方ですよ。だけど、一つ一つが実現していくんですよ。その日が来るって。イスラエルとユダの囚われ人を帰らせると。で、北イスラエルはこの時代からもう90年遡って、エレミアの時代から90年遡って、アッシリア帝国に滅ぼされてるんですよ。だからもうその北イスラエルの人たちっていうのはどこにいるかわかんない。で、失われた10部族とかっていうのはそこから来るんですよ。北イスラエルは12部族ある、イスラエルの部族の十部族だから。ユダ族と、なんだっけ。ユダ族と、どう忘れちゃった。エフライムじゃなくて、何でしたっけ。助けて。マナセじゃなくて、なんだっけ。ユダと、忘れちゃった。後で思い出そう。あ、まあいいや。気になるな。まあいいや。それで、だからその十部族、北イスラエルが亡くなっちゃったので、その失われてしまったと。ある人たちは、その、ヨーロッパのどっかに行ったっていう人もいれば、ある人たちは、日本人が、失われた十部族だっていう人たちもいます。いろんなそのユダヤから流れてきた、例えば祇園祭りとかって、あれもそのまま聖書そのままですからね、ほぼほぼ。だから、イサクとか、アブラハムがイサクをその捧げているそのシーンが幕にあったりするわけじゃないですか。で、祇園祭りをその、司っている人が、これはもうユダヤから来ましたよっていうふうに言ってるぐらいだから。で、神道のその、どこだったかな、長野にある、 神社は、その、伊作神っていうのが祀られてたりするんですよ。森屋さんというところで。だからもうなんか、ね、そういう文化っていうのはもちろん、その、いっぱい輸出されてるから、ミックスされてますよ。でも、もしイスラエル、ごめんなさい、日本人がイスラエル人の、その、失われた十部族って言われる部族の中だったとしてもですよ。だからなんだって話ですよ。だから、ユダヤ人だからユダヤ人の末裔に当たるから、その部族に当たるから良かったねって話だけで、それ以上でもそれ以下でもないですよ。要はイエス・キリストを信じるというその信仰によって義と認められるわけだから、十部族だろうと何だろうと関係ないですよ。はい、ちょっと脱線しました。ただ、そのユダ王国には、二部族しかいなかったわけじゃなくて、北イスラエルの王国から移り住んだ人たちもいました。第二歴代史の11章、13節と16節です。イスラエル全土の祭司たちは、祭司たちとレビ人たちは、すべての地域から出てきて、彼の側についた。彼らの後に続いて、イスラエルの全部族の中から、イスラエルの神主を尋ね求めようと心に決めた者たちが、その父祖の神主に生贄を捧げるためにエルサレムに来た。と書いてあるように、その北イスラエルからその十部族の人たちが、すべての部族の人たちがユダ王国に流れていってるわけです。なので、そのユダ、南ユダがバビロンに連れて行かれたっていう中に、十二部族は全部いたはずだし、で、神はその今でもどこにそのご自分の民が、そのイスラエルの十二部族のそれぞれがおられる、いるかということを神は把握しているわけです。で、その日、彼らが約束の地に帰ってその地を所有する時が来るというふうに神は言っています。4節から7節。乙女イスラエルよ、私は再びあなたを立て直し、あなたは立て直される。再びあなたはタンバリンで身を飾り、喜び、あれ？ごめんなさい。なんかおかしい。31章読んでます。失礼しました。4節から7節。主がイスラエルとユダについて語られた言葉は次の通りである。誠に主はこうおせられる。おののきの声を我々は聞いた。恐怖があって平安はない。男が子を産めるか、さあ尋ねてみよう。私が見るのに、なぜ男が皆産婦のように腰に手を当てているのか。なぜ皆の顔が青く変わっているのか。ああ、その日は大いなる日。比べるものもない日だ。それはヤコブにも苦難の時だ。しかし彼らはそれから救われる。神がイスラエルとユダについて語られた言葉のその詳細ですが、ユダにはおののきと恐怖があったというふうに書いてあります。そこには平安がなかったって。平安がないばかりか、その男性は子供を産めないですよね。で、その子供を産むことのできない男性が、これから子を産むという、その産婦のような苦しみをしていると。だから彼らは、それぐらいその彼らは、おののいて恐れていたわけです。で、さっきも言ったように、エレミア書の30章から32章までっていうのは、同時期に与えられた予言というふうに理解している人たちがいます。で、あればですよ。エレミアの32章をちょっと開いてもらってもいいでしょうか。32章の1節と2節です。ユダの王ゼデキアの第10年、すなわちネブカデネザルの第18年に主からエレミアにあった御言葉。その時、バビロンの王の軍勢がエルサレムを包囲中で、預言者エレミアはユダの王の家にある監視の庭に監禁されていた。そのように書いてあります。で、この時代設定っていうのは、ゼデキアの第10年というふうに書いてありますから、ゼデキア王は第11年までです。だから1年後にはエルサレムは滅びます。で、ちなみにこれは包囲中というふうに書いてありますから、だから、バビロン軍はエルサレムを18ヶ月包囲しました。18ヶ月敵に包囲されてるって恐ろしくないですか？もちろんその食べ物も尽きてくるし、もう疲弊してきますよ、気持ちも。で、そうやってもう恐れとおののきがずっとあるんですよ。怖いんです。恐ろしいんですよ。何が次起こるかわかんないんですよ。そのような状況に彼らはあります。だから、恐れてるのはある意味、当然といえば当然ですよ。それはヤコブの苦難の時だって。バビロンの手に落ちるのは確かに苦難の時ですよ。でも、その日、 が来る。その日っていうのは大いなる日であり、他に比べるものもない日だとも書いてあります。ゼカリアの一章の14節。主の大いなる日は近い。それは近くすぐにも来る。主の日に声がする。勇士の悲痛な叫び声が。黙示録の6章17節。神と子羊の御怒りの大いなる日が来たからだ。誰がそれに耐えられよう。同じ黙示録16章14節。これらは印を行う悪霊どもの霊であり、全世界の王たちのところに出ていく。全能者なる神の大いなる日の戦いに備えて、彼らを召集するためである。聖書にはこの大いなる日っていうのが語られています。で、大いなる日っていうのはどういう日を指して言ってるかというと、この大患難の7年の間、7年の終わりに、で、イエス・キリストがもう一度戻ってこられて、そしてそこでそのキリストに、イエス・キリストを信じない、神に反対する人たちとの戦いがあるんですけど、その時に裁くという、裁きの日のことを、語っています。聖書は大いなる日という時には。だから大いなる日というのは、大患難の最後にある、裁きの日だというふうに私たちは理解します。イエス・キリストもこの比べることのできない日について、触れています。マタイの24章、21節。その時には、世の始まりから今に至るまでなかったような、また今後も決してないような大きな苦難があるからです。イエス・キリストはこの世は、その大患難のことを指して言っている文脈です。弟子たちに言いました。だからこの大患難の時代にはユダヤ人に対する大きな迫害が起こります。サタンがそのユダヤ民族を滅ぼしたいんですよ。何度も今までありましたけど、ホロコーストもその一つでしょうね。で、イスラエルのその、ごめんなさい、ユダヤ民族が、皆救われるという予言もあります。だからその時に大患難を通過して、最後にイエス・キリストが戻ってこられる時に、生き残ってたユダヤ人はみんな救われるって。みんなイエス・キリストのことを信じるって。だから、イエス・キリストのことを信じたら、民族的に救われたら、イエス・キリストが再臨されるんですけど、だからユダヤ民族がいなくなれば、イエス・キリストが戻ってくるということができなくなっちゃうじゃないですか。だからイエス・キリストと悪魔はその対抗しても悪魔は勝てないのを知ってるから、何としてでもユダヤ民族を滅ぼしたいんですよ。で、歴史の中でユダヤ民族はあんだけ嫌われてて、あんだけその迫害されて、そういうホロコースみたいなのをその通過するのはわけがありますよ。霊的なね。でも彼らはそこから救われるというふうに書いてあります。もちろん第一義的に70年後ユダヤ人たちはバビロン捕囚から救われますが、この大患難からも救われるということが約束されています。イエス・キリストは弟子たちに対してさっきのマタイの24章の文脈の中で、今度はルカの福音書に書いてあるんですけど、このように言っています。しかしあなた方は、弟子たちは、イエス・キリストを信じている者たちは、必ず起こるこれらすべてのことから逃れて、人の子の前に立つことができるように、イエス・キリストの前に立つことができるように、いつも目を覚まして祈っていなさい。さっきとの違いがわかりますか？さっきは、その、これらのことから救われるというふうに言っていました。だけど、ここでは、これらのことから逃れてっていうふうに書いてあります。だから、教会、イエス・キリストを信じる者たちというのは、その大患難を逃れることができるんですよ。つまり、だから大患難の前に景気があるというふうに私たち信じてるんですよ。私たちが天に引き上げられ、空中に引き上げられて、そこからあと、患難の時代が7年間始まるんですよ。そこから逃れることができるように目を覚まして祈っていなさいと。でも、ユダヤ人たちは、ユダヤ民族としては大患難を通過するんですよ。通過して、そこから救われるって。8節と9節。その日になると万軍の主の御告げ。私は彼らの首の首輝きを砕き、彼らの縄目を解く。他国人は二度と彼らを奴隷にしない。彼らは彼らの神、主と私が彼らに立てる彼らの王ダビデに仕えよう。で、その日、イスラエルはそのダビデに仕えるんだって。神がイスラエルを解放する時が来るって。首輝きを砕いて縄目を解く。そのバビロンからイスラエルを70年後解放しますけども、その後、他国人は二度と彼らを奴隷にしないというふうにあります。だけど、この後、ローマが起こって、イスラエルはそのローマに支配されますから。で、ローマが紀元70年に、エルサレムを陥落させて、世界中にその離散するわけです。だから、彼らはその奴隷となったり、虐げられたりしましたよ。だから、ここには当てはまらないんですよ。つまり、その一部としては、この時代に実現するんだけども、最終的に実現するのは、 最後の最後ってことです。彼らは彼らの王ダビデに仕えるというふうに書いてあります。まあ、聖書ではそのダビデというふうにやるときには示されているときもちろんダビデ王のダビデを表し、ダビデの子孫たちも表します。イエス・キリストはダビデの子孫として生まれているので、ここではイエス・キリストに仕えるというふうに考えられますね。だから私たち信じているように、そのイエス・キリストがもう一度戻ってこられるんだって、そしてこの地上を治めるんだっていうことを、ここでも書かれています。10節と11節。私のしもべヤコブよ、恐れるな、主の御告げ。イスラエルよ、おののくな。見よ、私があなたを遠くから、あなたの子孫を捕囚の地から救うからだ。ヤコブは帰ってきて平穏に安らかに生き、怯えさせる者は誰もいない。私があなたと共にいて、主の御告げ、あなたを救うからだ。私はあなたを散らした先のすべての国々を滅ぼし尽くすから。しかし私はあなたを滅ぼし尽くさない。公儀によってあなたを懲らしめ、あなたを罰せずに置くことは決してないが。まず恐れてはならないと。神があなたを救ってくださると。神があなたと共におられると。だから恐れてはならない。神に対する信頼がなくなると、その時には怖いです。どうなるかわからない。何がどうあっても神が私を救ってくださるんであれば、ある程度安心していられます。怖いものは怖いけど。神が私と共にいてくださるんであれば、怖いものは怖いけど。でももうどうしようもなくて、その恐れをおののいて何もできないということにはならないです。神が私を助けてくださる。神が私と共におられるということを、信じていれば、恐れというのは、どんどんどんどんちっちゃくなっていきます。しかも、神はこう言ってます。私を滅ぼし尽くさないって。で、人生の中いろんなそのことがあります。苦しみの中にいると、特に、救いというのが見えなくなってしまう時があります。でも、神は必ず救ってくださるって。十字架がその証拠です。神はご自分の私たちに対する愛を十字架にはっきりと示されたって。私が神を愛する前に、私が神に何か良いことをする前に、神が私たちのために、私のためにイエス・キリストを十字架にかけてくださったって。それは私がその罪から、その悪いところから、その許されて、命を得るためだって。罰せられることがないためだって。神は真実で正しい方です。だから、公義によって、私たちを懲らしめるんだって。罰せずに置くことは決してない。つまり、私の罪とか、私の悪を、容認することはないんですよ。できないんですよ。神は正しい方だから。だから、その私が罪を負ってたり、その悪を持ってたりする状態だと、私が裁かれないといけなくなっちゃうので、神はそれを好まなかったんですよ。私がその罰せられないで済むように、私が裁かれないで済むように、イエス・キリストを使わせてくださったわけじゃないですか。だから私の罪がまるっきりそのままなくなる、はい、許しますって言うんではなくて、イエス・キリストが追ってくださったから、代わりに私の代わりに苦しんでくださったから、死んでくださったから。だから、許されるんですよ。口約束だけじゃなくて、口約束とかじゃなくて、イエス・キリストの命がそこにかかってるんですよ。だから大丈夫なんですよ。私の正しさとか、私のなんか真面目さとか、私の能力とかでは、そんな許されるとか、救われるとか、そういうことはないんですよ。だけどイエス・キリストが命を懸けてくださったから、だから大丈夫って言えるんですよ。私たちの悪や罪を見過ごされることは決してないんですが、だから懲らしめるんですけども、私たちを。懲らしめるのは理由があります。ただなんか罰を与えて、罰を与えて、なんか欲もやりやがったな、みたいな。なんで私に従わないんだみたいな、そんな感触を起こして、私たちに、その、私たちが苦しむことを許可なさるんじゃなくて、懲らしめっていうのは回復のためなんですよ。関係が回復するために。第一ヨハネの一章の9節。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちのすべての不義、悪から私たちを清めてくださるって書いてあります。また、第二テモテの3章の10、13節。ごめんなさい。2章の13節。私たちが真実でなくても、キリストは常に真実である。ご自分を否むことができないからであると書いてあります。私はいくらでも神の前に不真実になり得ます。やりますって言ったことをやらなかったり、 やりませんって言ったことをやったり、もう二度ととかって言ったら何回もう二度とがあるか。何度も何度も失敗するんだけど、神が真実で正しい方で、私のその罪をイエス・キリストが十字架で負ってくださった。そのことによってそれを信じたんだったら、私を許すというその神の真実は、私がどんなに神に対して不真実であったとしても、神の真実が変わらないので、許されるということには変わりないんですよ。私が何かイエス・キリストを信じた後にヘマやっちゃったとか、罪を犯してしまったって、そんなんいつもやってるというか、やってしまうんですよ、やりたくないのに。それでも許されているということを確信できるのは、神が真実で正しい方だからです。その私たちの救い、私たちの許しっていうのは、私たちにはかかってないんですよ、一切。全部イエス・キリストにかかってるんですよ。だからありがたいんですよ。私のパフォーマンスとかによらないから。私たちが真実でなくても、キリストは常に真実なんですよ。だから大丈夫って言えるんですよ。12節から15節。誠に主はこうせられる。あなたの傷は癒しにくく、あなたの打ち傷は痛んでいる。あなたの訴えを弁護する者もなく、腫れ物に薬をつけてあなたを癒す者もいない。あなたの恋人は皆あなたを忘れ、あなたに尋ねようともしない。私が敵を撃つようにあなたを撃ち、ひどい懲らしめをしたからだ。あなたの咎が大きく、あなたの罪が重いために。なぜあなたは自分の傷のために叫ぶのか、あなたの痛みは治らないのか。あなたの咎が大きく、あなたの罪が重いため、私はこれらのことをあなたにしたのだ。イスラエルは多く傷つきました。私たちもその傷つくこともあります。で、彼のそばに立つ者は誰もいないんですよ。弁護する人もいないし、癒す者もいない。で、恋人たちっていうのは、イスラエルはその外国の国、エジプトとかシリアとかに頼ったんですよ。このバビロンに対抗するために。だいろんなその自分が頼りにしているものっていうのは、本当にその自分が苦しむときっていうのには、深い傷を負ってしまうときには、そばに立ってくれないって。神が敵を撃つように彼らを撃ったからだって。神が私たちを懲らしめるときも、その誰もどうしようもないですよ。止めることできないですよ。神が私たちを懲らしめるわけだから。でもその懲らしめは回復のためにあるんですよ。で、なぜ懲らしめるのか。イスラエルの咎が大きくて罪が重かったって。で、彼らは叫んでるんですよ。自分の傷のために。その痛みが大きいから。痛い時って痛いよってその叫びじゃないですか。どうにかしてほしいって。でも、懲らしめを受けている時の痛みというのはどこから来るかというと、その罪から来るんですよ。自分が神に対して罪を犯したので、その痛い思いをするんですよ。うまくいかなかったりするんですよ。そういう時っていうのは、そのイスラエルはそうなんですけど、自分の罪のために叫ばなかったんですよ。自分の罪のために叫んだんじゃなくて、自分の痛みのために叫んだんですよ。痛いからこれをどうにかしてほしいって。でも、そもそもなぜそんなこの痛い思いをしてしまうのかというところに光が当たってないんですよ。私たちもそのなんかなんでうまくいかないんだろう、なんでこんな苦しいんだろうっていうところで、その光を当てるところは、その苦しいのをなんかなくしてくださいとか、そうしないようにしてくださいとかじゃなくて、その根本にあるのが何かということを私たち知る必要がありますよ。それが罪であれば、許してもらう必要がありますよ。神は真実で正しい方なので、私たちが、これが、私これ悪いことしてますって、神の前に出て行って言うんであれば、別に誰に言う必要はないですよ。全部なんか、一つ一つの罪を告白しに来なさいみたいな、そんなんじゃないから。神の前に出てって、私はなんかこれは悪いなってことを分かってますって、許してくださいって。イエス・キリストがそれを追ってくださったっていうことを聞きましたって。だからそれを許してくださいって。そしたら神は真実で正しい方なので、イエス・キリストにあってその罪を許し、私たちを全ての悪から清めてくださるというのが約束です。私たちそれを信じてるんですよ。彼らの苦しみは神が彼らを懲らしめているからです。神が彼らを懲らしめるのは彼らの罪が原因で、それに気がつかせるために神は懲らしめを与えるんですよ。そして彼らが気がついたらそこには回復があるんですよ。16節と17節。しかしあなたを食う者は皆、帰って食われ、あなたの敵は皆、虜になって行き、あなたから略奪した者は略奪され、あなたをかすめ奪った者は、私が皆獲物として与える。私があなたの傷を治し、あなたの打ち傷を癒すからだ、死の見つけ。あなたが捨てられた女、誰も訪ねてこないシオンと呼ばれたからだ。まあ、シオンというのはイスラエルのことですね。エルサレムのことですね。で、イスラエルを食い物にした者は、その結局食い物にされると。神の正しさってのは動かないんですよ。神は確かにイスラエルを懲らしめるためにアッシリアとかバビロンを使いましたが、 彼らがイスラエルに対して行った悪を容認することはないんですよ。だから彼らがイスラエルを不当に扱ったので彼らは罰せられるわけです。18節から19節。主はこうせられる。見よ、私はヤコブの天幕の囚われ人を帰らせ、その住まいを憐れもう。町はその廃墟の上に建て直され、宮殿はその定められているところに立つ。彼らの中から感謝と喜び歌う声が湧き出る。私は人を増やして減らさず、彼らを尊くして軽んじられないようにする。その子たちは昔のようになり、その改宗は私の前で固く立てられる。私はこれを圧迫する者を皆罰する。これは約束の再確認ですよ。必ずそのイスラエルは帰ってくる、この自分たちの国に帰ってくるぞと。現代イスラエルも今のイスラエルが立って、今のイスラエルが正しいって言ってるように、全て正しいと言ってるわけじゃないんですけど、面白いですよ。1948年に建国されて、続々と帰ってきてるわけじゃないですか。今、その、ロシア軍がウクライナに侵攻してて、で、ウクライナっていうのはたくさんユダヤ人がいるんですよ。ロシアと同じぐらい。で、そこからさらにそのイスラエルに戻ってきてたりするわけですよ。神はその十二部族みんなを集めようとしておられるわけだから。そしてエルサレムは建て直されて、宮殿も建て直されるって。もちろんエズラとかネヘミヤの時代、このここから70年後に、ごめんなさい、100年ぐらい後に実現していることでもあります。感謝と喜び、笑う声が湧き出てくるって。21節と22節。その権力者は彼らのうちの一人、その支配者はその中から出る。私は彼を近づけ、彼は私に近づく。私に近づくために命を懸ける者は一体誰なのか、主の御告げ。あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。で、その国を治める者というのは、その権力者、もしくは、支配者というふうになってますけど、ある英語の訳だと、プリンスっていうふうに、訳されています。プリンスっていうのは王子様ですね。だその王子は誰か、その王は誰かというと、彼のうちの一人だって。イエス・キリストは、人間としては、人としては、マリアを通して生まれてきたわけですから、ユダヤ人ですね。彼らのうちの一人です。また、私、神は彼を近づけ、彼は私に近づくというふうにあります。で、なぜ神に近づいて、神に近づいたら何をするかというと、そこで治めているのであれば、民のための取りなしをするはずです。民のために取りなしをして、神を代表して民の前に立ち、民を代表して神の前に立つという、この仲介者の役割をするのは、祭司ですよ。だから、イエス・キリストは王であり、祭司でもあるわけです。その二つを実現するのはイエス・キリストなんですけど、そのために命を懸けるものは誰かって。イエス・キリストは命を懸けて、私たちを神に近づけてくださってるんですよ。これは正しいことだから、これをなすべきことだから、イエス・キリストは十字架にかかったわけじゃないんですよ。神に喜ばれるために、神に受け入れられるために行ったわけでもないんですよ。イエス・キリストはただ私たちを神に近づけたいんですよ。恵み深くて、憐れみ深くて、慈しみ深くて、愛に満ちていて、もうこの方にあって、いつも平安があって、喜びがあって、感謝が絶えないような、その関係に私たちを引き入れるために、イエス・キリストはそのためだけに十字架にかかってくださったんです。他に何でもないですよ。私たちを搾取するためでもなく、私たちを労働者として奉仕させるためでもなく、なんかそんなんじゃないんですよ。ただ本当に私たちに自由を味わってほしいし、罪から解放してほしいし、永遠にわたってその喜びと感謝の中に生きてほしいんですよ。ただそれだけなんですよ。神がどれだけ私のことを愛しておられるのかということを知ってほしいだけなんですよ。その愛を知ったら、私たちもその神を愛するようになっていって、私たちのその生活が、じゃあ神がこんなに愛してくれるんだったら、じゃあ神にどうやって何をしたらいいんだろうかって。そしたら聖書を読んでみると何て書いてあるかというと、互いに愛し合いなさいって書いてあるんですよ。だから神を愛するってことは神に従うことなんですけど、神に従うってことは互いに愛し合うことです。私たちが互いに愛し合っていくこと。それは神はただ願ってるだけなんですよ。で、それに気がつかないから私たちは。だからイエス・キリストが十字架にかかってくださったんですよ。自分に罪があって自分に悪があるのに気がつかなかったりするから苦しむんですけど、苦しんでなんか私には罪があるのかって悪があるのかっていうことが分かったとしても、それを許してもらうっていうそのシステムがなければ、方法がなければ、打つ手がないじゃないですか。 でも神はイエス・キリストを使わして私たちの罪のために十字架にかけてくださったんです。だから誰でも過去どんなことをしたとしても、今どんなことをしているとしても、イエス・キリストを信じたら、もちろんその、罰というか、その報いというのは、刈り取りをしないといけない部分もあるんだけども、でも神との関係の中に、その許されるという、その許しが与えられるわけですよ。たくさんの人たくさんではないですけど、日本でも何人もの人が、その刑務所の中でイエス・キリストを信じた人たちいますよ。その人たちっていうのは、刑を全うする必要は絶対にあります。それは報いだから。自分が行ったこと。でも、その、刑務所の中で神に許されたということを彼は喜んでたりするんです。イエス・キリストが命を懸けて私たちを神の方に近づけてくださるので、その結果として22節にあるように、私たちは神の民となれるんですよ。そして神は私たちの神となってくださるんですよ。だイエス・キリストが私たちを神に近づけない限り、私はその神の民になれないし、神を私の神とすることできないんですよ。だから、イエス・キリストは命をかけて、私たちを神とのその親しい関係に引き入れたかったんですよ。ご自分の命を捨てると、私たちが生きるからです。十字架の動機というのはそこですよ。23節24節、最後です。見よ、主の暴風、憤り、吹きつける暴風が起こり、悪者の頭上に、渦を巻く。主の燃える怒りは、御心の思うところを行って、成し遂げるまで去ることはない。終わりの日に、あなた方はそれを悟ろう。終わりの日に何を悟るか。で、神は、罪を忌み嫌われるってことですよ。その罪に対する暴風、新しい訳だと、つむじ風。英語だと、トルネードとか。竜巻とかになってます。そういうそのいろんな災いが、その悔い改めないものの上に下るって。神の燃える怒りというのは、裁きが終わるまで去ることはない。で、神がどれだけ罪に、その、罪を忌み嫌ってるのか。それは、この大患難の時代を通過するとわかるって。だから自分の罪についても、実はよくわかってなかったりするんですよ。いや、こんぐらいいいじゃないですかってみんなやってるし、みたいな。これを罪って言うんですかみたいな。だけど、神はその罪を嫌うんですよ。私の中にある罪を嫌うんですよ。で、その罪があるがゆえに、神は私と親しい関係を結ぶ、その、持つことができないんですよ。で、その罪を除くために、イエス・キリストが使わされてるわけですよ。だから本当にどれほど神が私のことを愛してくださっていて、私たちのことを愛してくださっていて、イエス・キリストが私たちのことを愛してくださって、ご自分の命をかけて、この神との関係を、その、成立させようとしたかですよ。私たちそこに本当にもっともっと気がつく必要がありますよ。イエス・キリストは命をかけてくださいました。私たちの中にその罪が許されないまま残ってしまって、この、主の暴風、つむじ風に、さらされないように。そこで滅んでしまうことがないように。神の怒りをその通過することがないように。そこから免れることができるように、イエス・キリストは命をかけてくださいました。永遠の裁きじゃなくて永遠の命が与えられるように、イエス・キリストは私たちのために命をかけて。そのことを今週一週間覚えていられますように。そして、うまくいっている時で、だからこそですよ。本当にその神に感謝して、こんなその幸せをこんな平安を与えてくださって感謝しますと。神を褒めたたえていることができますように。祈ります。天のお父さん、あなたが私のことを、私たちのことを愛しておられることをありがとうございます。私がどんなものであったとしても、過去何をしたも何を考えたとしても、自分にどんな能力があって何もないにしても、何を持ってる何を持ってない、そんなこと関係なしに、あなたが私たち一人一人のことを愛しておられることを心から感謝します。イエス・キリスト、あなたの、一人子であるイエス・キリストを与えるほどに、私たちのことを愛しておられることをありがとうございます。どうぞ、あなたの私たちに対する愛を覚えていることができるように、今週一週間、今日もそうですけど、お助けください。苦しみの中、あなたの救いとか、あなたの約束を、見失ってしまうこともあります。どうぞその時には、イエス・キリストの十字架を見上げることができますように、 そして、ああ、あなたは本当に私のことを愛してくださってたんでしたねって、忘れてたけども、あなたが私のことを愛しておられることを思い出しましたって、そうやって毎日歩んでいくことができるように、私たちの毎日の生活の中に感謝とか、喜びとか、許されたことの解放感とか、それがもう リアリティに現実味を帯びて、体験していくことができるように助けてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。